どうも、こんにちは。元ネイルサロンオーナーのマナです。この番組は、コンサルタントの斉藤さんと私が、幸せなサロンオーナーになるための秘訣を一問一答していく番組です。斉藤さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では早速、第49回目の質問に入っていきます。第49回目の質問は、いつもためになる音声をありがとうございます。現在、私は一人サロンをやっています。おかげさまで、一人サロンでの目標である月売上80万円は達成できたので、雇用やステップアップを考えています。ただ、何から手をつけていいのか分からずにいます。斉藤さんのおすすめするステップアップ方法を具体的に教えていただけますと幸いです。よろしくお願いします。というご質問をいただきました。
はい。そうですね。まず、
はい。
この方が大事になってくるのは、
うん、
この方がどこを目指しているのかっていうのを、
うんうん、
決めるというか考える必要がありまして、
うんうん、
それによってステップアップの方法、具体的な方法が全然変わってくるんですよ。
お
で、どこを目指しているのかというと、
はい、
っていうのはその自分がどういったライフスタイルにしていきたいのかとか、
うんうん、
今売上80万円あるけど、
うん、
例えばこのままその、雇用してそれを誰かに全部渡していきたいのか、
うん、
もしくは自分は現場にいつつやっていきたいのか、
うん、
もしくはなんか 2,3 店舗 5 店舗とかってどんどん増やしていきたいのか、
お
それによって戦略とかそういう具体的な方法って変わるじゃないですか。
確かに。
で、大事なのは、
はい、
具体的な戦、どこに行こうっていうのはどの山を、じゃあ登山するときにどの山を登ろうっていうのを決めないと、
うんうん、
その登り方とかどういったじゃあ装備で行こうかっていうのも決まらないじゃないですか、
うんうんうん、
富士山登るのかその辺にあるちっちゃな山登るのかによっても、
うん、
全然行き方とかその装備も違ってくるので。
確かにそうですね。
はい。だからまずそこから、決める、うん、なので、うん、まあ自分が3年後とか5年後とか、
うん、
まあ、人生を通じてもいいので、今売上80万円まで来たと、
うん、
で、その上で次はどういった人生にしていきたいのかとか、
うん、
っていうのを考える、
うんうんうん、
例えばどういった車に乗りたいからもいいですし、
うん、
スタッフを増やしたいのかとか、どういった毎日を過ごしていきたいのかとか、
うん、
何が欲しいのかとか、まあ、物欲でもいいですし、
うんうん、
でどういったお客さんと接していたいのかとか、
お、
まあ、いろいろそういった理想とかを全部出していく。でどこで過ごしたいのか、どこに、暮らしていきたいのかとか、
うん、
まあ、そういったことですよね、
うんうんうん、
で、お金はいくら欲しいのかとか、資産いくら欲しいとか、
お
そういったことまで全部見ていくと、
うんうん、
まずはいいのかなというふうに思います。
仕事だけじゃなくてもう自分の人生全部考えるってことです
ね。
そうですね、
はい、はい、
うんうん、
で、ステップアップを考えたときに、
はい、
まあ、上を目指しているってことだと思うので、
うん、
その上でじゃあ何からやっていこうって、まず理想を考えて、
うん、
で、まあ、雇用をする、まあ、いくつかパターンがあると思うんですよ、
うんうん、
自分がそのまんま、現場もやりつつ、
うん、
例えば一人でより売り上げを伸ばしていくということにしたら、今施術をしながら、
うん、
空いてる時間でじゃあスクールをやったりとか、
うん、
僕みたいにコンサルができないのかって考えてみたりとか、まあ、いつも言っているその一対多のビジネスモデルができないのかなみたいなのを検討する、
うんうんうん、
で、雇用していきたいってことだったらもう、求人をしていって、
うん、
いい人というかその自分が求めている人を採用して、
うんうん、
で教育していくっていうのも一つの方法ですし、
うん、
で、まあ、まあそこかなと。でそれ次がそのスタッフをじゃあ雇って次になんか店舗多店舗展開していきたいみたいな、
お
2店舗3店舗ってやっていきたいってことでしたら、
うん、
やっぱそれを見据えた上でマニュアル作りとか、はい、どういったようなじゃあフランチャイズでやっていくのかとか、
うんうん、
自分がオーナーとして2店舗3店舗というふうに増やしていくのかとか、
うん、
まあ、そういうのを考えていくといいのかなと、
うんうん、
もう一個はなんかサロンで雇用してステップアップして自分で他の新規事業を立ち上げてとかっていう方法もあるので、
あ、サロン以外のってことですね、
まあ、そうですね、サロン以外の、うんうん、 全く関係のない新規事業でもいいですし、なんかその延長線上で、じゃあエステやってたらネイルに行くとか、そういうのでもありなのかなと、その人がまあどうしたいのかにもよりますけど、
うんうんうん、
でこの方の場合は雇用やステップアップを考えていますってことなので、
うん
まあ、雇用する前提なのかなというふうに思って、
うんうんうん、
まずやってみるのかいいのか、自分がやってる仕事を全部書き出して、
うん、
で、リストアップしていくじゃないですか、その毎日どういった仕事をしていくのか、しているのか、自分が、
うん、
例えばお客さんの施術もそうですし、なんか、何サロンっていうのは言ってないですよね。
そうですね。
例えばそのアロマサロンだったらそのアロマの仕入れもしてるし、
うん、
あとなんか掃除もしてるしとかいろいろあると思うんですよ。そのお客さんの管理、顧客管理もしてるし、お礼状も出してるしみたいな、
う
ん、
そうですね。裏の会計とかそういうことも
やってますね。はい、とかそういう、
うん
う
ん、
はい、そういうのを全部紙に書き出して、
うんうん、
これらで自分がやっていきたい仕事と、
うんうん、
他に渡していきたい、外注していきたい仕事っていうのを分けていくんですよ、
うんうんうん、
で、絶対に雇用しなくてももしかしたらいいかもしれないですね。そういう領収書の整理とかそういうのだったら外注した方が早いかもしれませんし、施術を、やってもらいたいってことでしたら、まあ、雇用してスタッフを雇って教育してみたいなのが出てくると思うんですけど、
うんうん、
まずその仕事を何やってるのかっていうのを全部書き出して、
うん、
でその整理をしていくのと、
うんうん、
で、あとはその雇用した時にどういう人を雇用していきたいのかっていうのはやっぱ言語化する必要があって、
うん、
どういう性格の人かとか、
うんうん、
どういう技術を持ってる人なのかとかっていうのを、まあ、言葉にしていく、
うんうん、
で集客と同じでそういう人がどこにいるのかっていうのをまず知る必要があって、それで、まあフリーペーパーとかに載せたりとか、
うん、
あとその求人用のホームページ作ったりとか、
うんうん、
まあ、いろいろなやり方があると思うんですけど、
うん、
まあ、それらをやっていく必要があるかなと。で、求人した、と前提で、
うん、
どう教育していくのかっていうなんかマニュアルみたいなのも作っちゃうというか、
うん、
ある程度何を教えるのかとかそういうのも、マニュアル化していくとよくて、
うん、
そうするとより、現実化していくかなというふうに思います。
うんうんうん、1回作っちゃえば次にもうずっと使えますもんね。
そうですね。2人目、うん、3人目もできますし、
うん、
はい、
なるほど、
はい
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは今回の一問一答は以上となります。この番組では質問を随時募集しています。メルマガに返信してメールをいただくか LINE でメッセージをお願いします。その中から採用された方にはこの番組内で斉藤さんと私で質問に答えていきます。今回もありがとうございました。
ありがとうございます。